うつせみの天君の住んでいるところへ源氏は来た。そこの主らしく、子は住まずに、目立たぬ一室にいて、住まいの大部分を仏間に取ったうつせみが、仏勤めに傾倒して暮らす様子も哀れに見えた。教官の作りよう、仏像の飾り、ちょっとした赤の器具などにも、うつせみの良い趣味が見えて懐かしかった。青にび色の几帳の感じの良い影に座っている天君の袖口の色だけには他の淡い色彩も混じっていた。源氏は涙ぐんでいた。松が浦島、松が浦島、郷土を見る宇部心ある天も澄みけり。だと思って神聖視するのにとどめておかねばならないあなたなのですね。昔から何という悲しい二人でしょう。しかしこうして会ってお話しするくらいのことは永久にできるだけの因縁があるのですね。などと言った。うつせみの天君もおのわれな様子で。ただいまこんなふうにご寝台して暮らさせていただきますことで、私は前生にご縁の深かったことを思っております。という。あなたを虐げた過去の追憶に苦しんで、折々今でも仏にお詫びを言わねばならないのが私です。しかしお分かりになりましたか？他の男は私のように純なものではないということを、あなたはそれからの経験でお知りになっただろうと思う。ママ息子の横島な行為に苦しめられたことを、源氏は聞いていたのであろうと女は恥ずかしく思った。こんなに惨めになりました晩年をお見せしておりますことで、誰の過去の罪も清算されるはずでございます。これ以上の報いがどこにございましょう。と言って、うつせみは泣いてしまった。昔よりも深みのできた品の良いところが見え、過去の恋人で、現在の天国として別世界のものに扱うだけでは、満足のできかねる気も源氏はしたが、恋の戯れを言いかけうる相手ではなかった。いろいろな話をしながらも、せめてこれだけの頭の良さがあの人にあればよいのにと、末摘む花の住まいの方が眺められた。こんな風で源氏の保護を受けている女は多かった。誰のところも漏らさず訪問して。長く来られない時もありますが、心の内では忘れているのではないのです。ただ生死の別れだけが私たちを引き離すものだと思いますが、その命というものを考えると実に心細くなりますよ、などと懐かしい調子で恋人たちを慰めていた。みんなほどほどに源氏は愛していた。女に対して凶慢な心にもついなりそうな境遇にいる源氏ではあるが、末々の恋人にまで誠意を忘れず持ってくれることに、それらの人々は慰められて年月を送っていた。今年の正月には男投下があった。御所からすぐに朱雀院へ行って、その次に六条院へ参っては回ってきた。道のりが遠くて、それは夜の明け方になった。月が明るくさして、薄雪の積んだ六条院の美しい庭で行われるトークが面白かった。毎夜音楽の上手な若い役人の多い頃で、笛なども巧みに吹かれた。ことにここでの出来栄えをみんな晴れがましく思っているのである。他の理不尽らにも来て見物することを源氏が勧めてあったので、南の御殿の左右の大屋と綿戸のお席に借りてみんな来ていった。東の住まいの西の大の玉葛の姫君は南の神殿に来て、こちらの姫君に面会した。紫夫人も同じところにいて、几帳だけを隔てて玉葛と話した。当家の組は朱雀院で皇太后の宮の方へ行っても、一回待ってきたのであったから、時間が遅くなり、夜も明けてゆくので、競合などは簡単に済むのではないかと思っていたが、普通以上の歓待を六条院で受けることになった。 光の強い1月の暁の月夜に雪は次第に降り積んでいった。松風が高いところから吹き下ろしてきて、凄まじい感じにももう一歩でなりそうな庭に、もう折り目もなくなった青色の上着に、広重ねを額にしただけの服装に、見栄えのない綿を頭にかぶっている舞い手が出ているだけのことも、ところがらか面白くて命も伸びるほどに関心は持った。源氏の子息の中将と内大臣の公妃たちが舞い手の中ではことに華やかに見えた。ほのぼのと東の空が白んでいく光に、やや大ぶりに降る雪の影が見えて寒い中で、竹川を歌って、右に寄り左に集まっていく舞い手の姿。若々しいその歌声などは絵に描いて残すことのできないのは遺憾である。各夫人の見物席にはいずれ異なる美しい色を重ねた女房の袖口が出ていて、あけぼのの空に春の花の二色を霞が長く一段だけ見せているようで、これがまた見ものであった。舞人は甲骨という脱俗的な曲を演じたり、自由な獅子に滑稽味を取り混ぜたりもして、音楽、舞曲としては大して価値のないことで役を済ませて、慣例の伝統である綿を一袋ずつ頭にいただいて帰った。夜がすっかり明けたので、二夫人らは南御殿を去った。源氏はそれからしばらく寝て8時頃に起きた。中将の声は、弁の少々の微音にもあまり劣らなかったようだ。今は不思議に優秀な若者の多い時代なのですね。昔は学問その他の堅実な方面に優れた人が多かったろうが、芸術的のことでは近代の人の敵ではないらしく思われる。私は中将などを真面目な役人に仕上げようとする教育方針をとっていて、私自身の真面目でありえなかった名誉を回復させたく思っていたが、やはりそれだけでは完全な人間になりえないのだから、芸術的なところをなくさせぬようにしなければならないのだと知った。どんな欲望も抑制した真面目顔が、その人の全部であっては嫌なものですよ。などと源氏や夫人に言って、息子を可愛く思う風が見えた。晩春楽を口ずさみしていた源氏は、奥さん方が初めてこちらへ来た記念に、もう一度集まってもらって、音楽の合奏をして遊びたい気がする。私のうちだけのご縁があるべきだ。と言って、秘蔵の楽器をそれぞれ袋から出して塵を払わせたり、緩んだ弦を締めさせたりなどしていた。夫人たちはそのことをどんなに晴れがましく思ったことであろう。定本、前訳源氏物語中巻、角川文庫角川書店、1971、昭和46年11月30日、開刊初版発行、1994、平成6年6月15日、39版発行。